今日のところは列王記の18章の20節から今日40節までです。途中20節まで読みました。で、今日の主題は今日のところで、24節にある火をもって応える神ということですね。でここの舞台はどこかというと、この次のところにもありますが、カルメル山。カルメル山というのは一体どこにあるのか、まあ、そういったことぐらいは当然、知っておく必要があると思います。これは前にも触れましたが、聖書を読むときにどこにあるかなんてあんまり考えないで読むことが多いので、まあ、こういう機会に、知っておいた方がいいかと思います。カルメル山、これはあの後ろの方の地図、巻末の地図、標準的な新共同訳では6番の新約時代、5番とか6番にありますね。3番にもあります。3番の地図、カナンへの定住という3番の地図、その地中海沿いの少し半島沿いに出っ張ったところにある山ですね、カルメル山。これはそれほど高くない山なのですけれども、カルメル海、カルメル海というですね、修道会もそういう名前を取っていますし、中世のスペインで非常に霊的な書き物を書いて残した十字架の聖ヨハネという人がカルメル山に登ると、カルメル山登攀という非常に霊的な、瞑想的な本を書いたりして、カルメル山というのはですね、あることをいわば象徴している名前にもなったわけですね。単なる山の名前ということではなくて、そういう修道院の名前、よく知られた修道院の名前にもなっている。それが今日のところと関わっているわけです。これは一言言えば悪の力、闇の力、偶像、神以外のものを神とする、そうして本当の神、あるいは神に関わろうとする人を迫害しようとする、そういう本当の真実で清い神様、愛の神様といえば対立する、そういう力との戦いの場であったというわけです。そうして本当の神の力がそれらを勝利したと、打ち滅ぼしたという、そういったことで私たちの毎日の生活や日本全体や、あるいは身近な家族、グループ、世界、いつも一番の問題は何かというと、この悪の力ですね。悪の力にいろんなことが付随して起こっているからですね。いくら嘘を言うような首相であっても、政府の幹部であっても、何か目先のことを、利益を与えてくれるんだったら、そうして投票してしまうと、それも一種の悪、罪の力だということになるわけです。で、そういうことで、現在の日本もあるみたいに非常に危うい状態ですね。戦後特に危うい、非常に考え方にしてもですね、間違ったことを平気で言うようなことを人が日本を動かしていこうとするようなことに状態になっている、そういう問題も言い換えたら本当の神様でない、そういうものを信じておるというんですね。そういうことからさまざまな問題が生じておるということです。こういった非常に政治ですね、政治的な社会的な問題もそういう意味ではですね、本当の真実なものを第一とするっていうことをしないと、 目の前の利益のためには嘘でも策略でもするというふうなこと、そういうことがあるからいろんな問題が生じる。シリアでの大きな迫害混乱からですね、テロというものが一層拡大してしまって、あるいはそこを逃れていこうとする人たちが入り込むヨーロッパに、そうしたらそこでまたテロを起こしたりする人がおったりするもんだから、ヨーロッパの国よりアメリカもシャットアウトしよう、できるだけ少なくしようとかいう、またそれが新たな問題だと。結局それもですね、シリアの政治家、その代表者のものがそういうふうに大きな混乱を起こしても武力でやっつけようと、そういうふうなことからどんどん膨らんできてしまっているわけですね。そういうことを考えますと、この世のさまざまな問題、みんな悪との戦いということですね。表面的には悪の力がとても強いように見えると、そういうことであるわけです。それに対して聖書の世界はずっと昔から、そういうさまざまな悪の力に対して神の力が勝利をするんだということをずっと一貫して述べておるところですね。今日も実はそういったことがもう中心にあるというわけです。今日のようなところはですね、あまりにも現実離れをしている。旧約聖書の中に時々そういったことがあって、なんとなく物語として面白いというようなことですね。なんか天から火を呼び寄せたら火でパーッと焼き尽くしただってですね、およそ考えるようなことはとても不思議、考えられないようなことだから、こんなことは現実ではどうも関係がないと思ってしまう。おそらく多くの人はこういった読み物を見ても、これは昔なんかこんなことがあったようだと、あったのかもしれない、なかったかもしれない、でもそんなふうな受け取り方になるかと思いますね。で、今日の私たちにどんな意味を持ってこのところは神様はメッセージとして与えているんだろうかということが大事なことになるわけです。そういうですね、非常に大きな悪の力との戦いという、そういうことの場面として、このカルメル山、カルメル山というのが出てくるわけですね。だけど実際にカルメル山に行ってみますと、どういう状態の山かということをちょっとでも皆さんに知ってもらおうということで、映像を映すの映しにくいものだから、もう撮るべく時間がないから、写真をですね、ごく簡単に、私がこれは今から1996年の2月19日から28日までの期間行った時に、実際にカルメル山に登ったその時の写真ですね。それと、市会、ちょっと対照的にありますよ、市内、それからエリコ、エルサレムからエリコに向かう途中のことが聖書にありますが、そのどんなところかっていうのをちょっとおまけ知ってもらうために、まずカルメル山、これだけ見せようと思ったんですが、ついでにこのような緑があるところだったら大きな間違いだということで、ちょっと簡単に回しますね。どっかでわからないと思いますが、こっちの緑と花が、赤いアネモネの花がいっぱい咲いてる、これ山頂部なんです。これはイスラエルの南はすごい砂漠なんです、徹底した砂漠なんですね。シナイ、これシナイ山です。でこれはこちらの方がエルサレムからエリコに向かう道です。盗賊がおったと。ちょっとこれ回しますね。で、カルメル山というのはそういうアネモネの花があちこちで咲いてる、アヤメの花の野生のものも咲いてるようなところだったわけですね。そういうふうに現在は、そのガリラヤ湖のそうしたところ、あるいは地中海上のところですね、雨が割合降るわけですね。ですから、それの少し東の方とか南の方とは全然違って緑が多いわけです。そういったところで、遥かな昔にですね、こういうふうに大きな霊的な戦いがあった場所ということになっています。はい。それでここのところですね、今日はこのまずですね、エリアが言った言葉、はじめのところに、これは21節、ここだけがよく取り出されます。 すべての民に近づいていった。あなたたちはいつまでどっちつかずに迷っているのかと。もし主が神であったら主に従え。もしバール、本当の神でないものが神ならそちらに従う。どちらかせよと言ったんです。そうしたらですね、人々は一言も答えなかったんですね。これは現在でもですね、本当の神様にしっかりとつくのか、つかないのか、どっちか二つにしなさい。と言われたらなかなかですね、こちらにしますってはっきり言えない子に黙ってしまうってこと多いんじゃないかと思うんですね。どうしかというと、毎日の生活の中でいつも神につくか、本当の神以外のものに心をまず第一につけようとするか、たくさんあるわけですね。朝起きてからあるわけです。まず神につこうと思ったら、まずそれは祈り、あり神様の言葉である聖書を読もうとするだろうけれど、まずこの世的なものにつこうと思ったら、やっぱりまずテレビ、まず新聞ということになりかねないと思います。去年もある北海道から時にも言われたことありますが、そのある箇所に関連してそういうことも触れたら、そんなことあんまり思ったこともなかったと。でこれからはやっぱり、老年にもなったから朝起きてまず今までは新聞を自然に開いておったけど、それをちょっとやめようと思うと言われた方もおります。それからまた別のある方は、これは北海道のことで、その北星学園という非常に大きな難しい問題が起こったんですね。そういうキリスト教の学校ですが、その理事長をされてた方がかつてある会で、普段はまあそこまでは考えないにしても、日曜日だけは、せめて日曜日だけはまず聖書を選ぶと、新聞やテレビをまず見ることはしないというようなことも言われると思い出されたと言われたことがあります。そういうふうにここのところだけでですね、なんか物語と呼んだら関係がないように思いがちなんだけど、決してそうじゃないんですね。このことは主が神にあったら主に従おうと、本当の神以外のものが神だ、そちらに従おうと、どっちにするんだっていうことはいつも問いかけがあるわけです。まさにこういった日曜日でもですね、主が本当に私が命を懸けるような神だとしたら、あるいは明日死ぬかも分からんと思ったら、どっちにするんだっていうふうな問いかけですね。そういうふうに日曜日にしてもですね、主の日としてこの休みになるということがこの礼拝から始まっているわけですね。歴史の中でもそういうふうに、毎日毎日のことでもあるし、この1週間のことでもあるし、さまざまな仕事においても、対人関係においても、あるいはいろんなことを、社会的な、あるいは今言った政治的なようなことを考える上でも、まず主につくんだったら、まず自分の楽しみにつくんだった、どっちなのかっていうことは、みんなに毎日、これは信仰を持って、私も50年になりますけど、50年経ってもこれ結局終わることはないんですね。終わることはないです。そういうことで、この言葉だけ取り出して引用されることがありますが、確かにそういうことなんですね。新命記にはこのことが繰り返してきます。主につくのか、別の道につくのか、主に従うのか、聞かないのかという、その問題なんです。そういうことで、そういう観点から見ますと、私たちの生活の仕方、時間の使い方、あるいはお金の使い方、人間関係の持ち方も、みんな当然変わってこざるを得ないということがあります。こんなことはもう非常に、キリがないほど高い段階までありますね。イエス・キリストのようにどっちにつくのか、神の言葉徹底してつくってやったら命まで捨てた、命まで捨てるほどに神についたという人たちも歴史の中ではたくさんおるけれども、そこまではとてもいかないと。例えばせめて日曜日でもですね、日曜日に1回でも神様につこうとして、他の人は日曜日というと遊び あるいは休養のためだけに使うとか、まあ、日曜日だけは礼拝に行こうという、そういうふうに考える、あるいはそんなこと全く考えない、時折神様のことを思い出すという人もおるかもしれない、それぞれの段階があって、神様はそういうところに人それぞれに何かを起こされる、ある人との出会い、良い書物の出会い、あるいは時には非常に苦しいこと、自分の病気やら家族の大きな問題、それを通してどっちにつくのかということを問いかけてくると思うんですね。はい、まあ、そういうことでこの一言ですね、あなた方はどちらにつくのかっていうことを、それぞれの人がそれぞれの立場で生活の中で祈りの中で、私はこちらにつこうというふうになるかと思うわけです。はい、それから次のところですね、エリアはさらに言ったと、私はただ一人主の預言者、バールの預言者は450人もいるということで、数は圧倒的に、このバールの預言者が多い、たった一人だということなんですね。でもここでですね、神が本当に共にいたら、たった一人でも勝利することができるということを、まあ、ここでも表そうとしているわけですね。神というのは全能、全能なわけだから、それは当然本当に神がついたらですね、たった一人でも大丈夫ということになる。この世的にはですね、多いほど良い。特に神のご意志に逆らうような大きな人を殺すということ、大量に人を殺すことを喜んでするなんていう戦争、特に侵略の戦争のような場合には、数や爆弾や兵器が多いほど数のということになりますね。けど霊的な戦いにおいては、たった一人でも神様を本当に共にいたら、これは勝利することができるという、この大きな違いがあるわけですね。これはイエス様はたった一人、弟子たちですらも最も重要な苦しい時、ゲツセマネですね、あの祈りの時にはみんな眠ってしまったと、十字架に明日はつけられて、非常に苦しいこと、釘で打ちつけられるなんてちょっと想像できないですね。あの十字架っていうことは、首に飾りにして、あるいはいろんなところに飾り物にして、大きな建物の飾り物、非常に現在では清い綺麗なですねイメージになりますが、その現実は非常な苦しみをも同時に含んでいるということなんですね。その非常な苦しみを含んで、そしてあと綺麗にですね、神様が信じる人の心をしてくださろうという、そういう神様のご意志があの十字架にも現れているので、その奥にはもうとてつもない苦しみというものが深まられているということを思います。まあそういうふうに、たった一人でも大きな力、これはあのノアもですね、いわばたった一人、特別に神様にいわば選ばれた形になって、そしてあと大きな影響を及ぼしたというんですね。モーセもたった一人、特別に言われて、とても一人では無理無理ということだったら、そんなアロンをということですが、もう実際上は一人ですね。アロンすらも、あのさっき見せたシナイですね、シナイの山のところでモーセが上がっていって、なかなか降りてこないのを待ちきれないで、それこそ偶像、金の偶像を作って拝むということを指導するようなまで落ちてしまった。でもたった一人でもそのようにですね、非常に神様の力を望んだら可能だと、前途海だと、後ろからはエジプトが退去して攻めてくる、もう絶対絶命、滅びる、たった一人ですね、神を全面的に信頼して神の力を受けたら、 神が働いて道ができたというんですね、水に。そういうふうにこの聖書は普通の常識とは違って神の力が絶対ということですから、そういう意味でこのように一人ということは特にここでも強調されているわけです。これは私たちが例えば死んで神の国に行くっていくら武力を持ってもお金があっても体の健康があってもたくさんの友達遊びの友達があってもみんなでお金の力で天国を押し上げよったってことできないですよね。核兵器をいくら使っても一人の人の魂を天国を押し上げたりできないわけです。それを見たら分かりますが、非常にこの世の武力ってある意味で無力なんです。弱いわけですね。でもあの十字架で貼り付けにされた人が言ったように、たった一人過去はたくさん罪があっても心からイエス様にすがったら、そのイエス様の力で、いや神の国パラダイスの、静かな場所へと連れて行かれるということなんですね、はい。そしてそういうことで、一人真剣に祈ったことが、火を持って答える神こそが本当の神だという、こういうふうなこと、本当に火が降りてきたって言うんですね。さっきも言ったように、これあまりにも私たちの経験することはかけ離れているね。火が天から降ってくるなんてありえない。これに似たことはですね、それはあの雷ですよね。本当に雷が松の木に落ちたりすると大きな松の木が燃えたりすることあるわけです。で、でもあれは全くこのこうした祈りと関係なく自然現象だろうということで、ここに祈りによってですね、こういうことが起こるなんて考えられないということに思われますが、でもここでですね、答える神、答えてくださいと必死になって祈るっていう、これは次のところにはありますよね、この26節にも。バール、本当の神様でないものを信じる人たちもですね、答えてください、答えてくださいと必死に祈るわけです。それから次のところもですね、28節にも、大声を張り上げて、そして彼らの習わしに従って剣や槍で体を傷つけ持って、こんなことをして、こんなことをしてまでして祈るということだったんですね。当時のこういう一部の偶像礼拝をしていた人、狂ったように叫び続けても全然答えがないということです。それと対照的にこの37節、36からそうですけども、アブラハム、イサク、イスラエルの神、主よと、私に答えてください、主よ、私に答えてくださいと言ったら、本当にこの38で主の日が下ってきたで、焼き尽くす捧げ物とかそういうものをみんな焼いたというんですね。そしてこの後のところなどは初めてでなくてもちょっとびっくりするようなことが書いてありますから、こういうことをキリスト教と旧約聖書を攻撃するときにこんなところを持ち出したりする人もおるわけです。一人も逃してはならない、民はこれとエリアは彼らをキション川に行って殺してしまったとか、これははるかな遠い昔のことなので、まあ、こうしたことが聖書でも書かれている。この当時は目に見える人間をもこの滅ぼすということがあった。これはサウルもみんなそうですね。サウルもダビデもそうだったわけです。こうしたこともある象徴的なことだったんですね。後になってイエス様はそういうさまざまな悪の霊、汚れた霊、神でないいろんなものを拝もうとするものを、これを汚れた霊、それをイエス様はその人間を殺すんではなくて、その人間からそういう間違った霊を追い出すということをされるようになったんですね。だから弟子たちに与えた最初の力は、十二弟子たちを任命して使わすときには悪霊を、あるいは汚れた霊を 追い出す権威を与えたというふうに書いてあるわけです。そしてその最終的に世の終わりには全ての悪を滅ぼすと、この闇の力を滅ぼすというわけですね。ですからそういうふうなことの象徴的なことであったというわけです。でだからイエス・キリスト様と結びつけて読まないと、ここだけで終わらせたらこんなひどいことをするんやなんていうふうに間違って受け取ってしまうわけです。はい、まあ、ここのところは、まあ、そういった旧約聖書の当然名残があるわけですけれども、ここの中心にあることは主が答えてくださって、主の火のようなものが答えとして、そして悪の力を滅ぼすという、そのことにおいては今日も私たちはとっても重要なことになっているんですね。私たちの心の中、この世の中、今言ったように様々な問題があって、本当の神様、真実な神様以外のものを大事にする拝む、そこから様々な問題が起こってくるわけです。ですからそういうものを神様どうかですね、神様のところから火のようなものが下って、そしてその間違ったものをいわば滅ぼす、追い出す、滅ぼしてくださいと、そういう願いは私たちの日々の願い、祈りでもあるわけですね。そしてそういうことを思っていたり考えたりしたりする人たちの心を清めてください。火というのはこの清めの象徴としてもよく使われてきたわけです。あらゆる汚れを徹底的に清めるということですね。詩編でもですね、精錬、金属、鉱石、さまざまな成分が混じり合っている鉱石を非常な高温でするですね、炭、鉱物など炭素分で巻いたら、そしたらその炭素が中に不純物 の化合物は酸素化合物になってるんですね。だそれを抜き出すわけです。酸素と炭素がこうして CO2 で抜き出すから、例えば鉄鉱石なら Fe2O3、 その O3 が C と結びついて CO2 になって外に出ていくわけです。そして鉄が取れると、まあそういう意味で、練り清める、練り清めるという火でもってですね、純粋ないわば鉄金属を取ろうと思ったらそういうふうにしますが、そんなふうに火というのは清めると、悪いものを滅ぼす、そういう要素を持っておるわけです。で、この点でですね、実際に悪いものを清め滅ぼすような力、間違ったものを神様神様っていう、そういう心を追い出して真実の神様をして拝するという、そういう心をもたらすものが、これは新約になって一体何なのか、これが聖霊ということだったんですね。だからこの使徒言行録の最初のところでそのことが出てくる。ということになります。原稿録の、いわば出発点に書いてあります。2章ですね、使徒原稿録の2章の1から3のところですね。ここで見たらよく知られているように、これがキリスト教宣教のいわば出発点になったんですね。一般常識的にしか知らない場合には、キリストの偉い立派な良い教えがバッと広がったんだって、そんなことで広がるはずがなかったんですね。たくさん3年間も受けたり、弟子たちもみんな逃げてしまった。単なる教えだけではですね、いざという時にはそういうふうに逃げてしまうほど弱いものでしかない。その教えを伝えるというですね、ことの元になる力はどこから来るのか。単に教えられでは力は来ないわけです。それは教えて力が来るんだったら、みんな学校で良い立派な子になるはずです。嘘をついたらダメよ、正しいことをしなさいよ、真実にしなさいよ、愛が大事です。 言っただけでその力があって言うんだったら、みんな嘘つきでない正しいことになるんですね。のことは決して起こらないわけです。で、分かるように聖書はそれを全て見抜いた上で、それを実行するために力がいると。それを力を与えるのがその聖なる霊、聖霊だと。神から言った。特にこれは炎、火のような舌が、特にこれは語る言葉に力、燃えるような力、そして悪いものをですね、焼いて滅ぼして、そして清いものを植え付ける、なんかそういうふうな舌、言葉の力。実際にこれでですね、今のようにインターネットだとかでこんな印刷機と一切使わないのに、口づてでどんどん広がってんだ。わずか30年そこで全体に広がった。もう本当に不思議な、歴史上最大にですね、こういう急激に広がったのはこの聖霊の力だったんですね。ここにも天からの火、炎のような舌ということで、力を与えられたと。からもう一つ、こうした聖なる霊は火の力を持っている。これは第一テサロニケの5の19ですね。第一テサロニケですの5章の19というところですね。新約聖書の379ページ、新約聖書の379ページですね。5章の19節、17、16からよく知られたところですが、ですね、379ページにありますように、テサロニケ第一の手紙の5章の16から読みます。いつもこれはすべての時、日本語訳でいつもってしてありますが、これすべての時祈れ、どんなすべてのことに感謝しよう、これが神様にみんなに望んでいることなんだと。何があっても神様はきっと良いことをこの背後で後にはしてくださる、そういうことで喜べって言うんですね。これは神様本当に信じてないからそんな喜べないんです。現実に苦しい事態に直面してどうなるか分からないという非常な苦しみの重荷にうめいている人にとってはとても喜べないけれども、パウロはいつもそれでも喜べという、ちょっと驚くべきようなことを言っています。そのぐらい神様の愛を信じようと、そのために絶えず祈ろう。どんなことでも、苦しいことも困ったことも、背後で神様はきっと良いことにしてくださると信じて感謝をと。こういうことは本当に知識とか頭の良さとか経験とか人生経験関係なくですね、これは誰でもが本来可能なことだと信じればというわけですね。神様はきっといいことをしてくださると信じる。で、その後でそういうことをなさしめる聖霊の火だというんです。聖なる霊がそれを喜ばせる、あるいは祈らせる、どんなことも感謝させるに仕向けるのは聖なる霊で、燃えていたらそういうことは可能だ。聖なる霊が消えかかっていたらそんなことできないというんです。だから昔の人は教育を受けなかったですよね。文字すらほとんど読めなかった。外国旅行も全然行けない。今の科学技術、コンピューターでの新幹線だ、車は一切なかった。なくてもこういうことはできて、命まで捨てて信じる者のために不正なことをあえてしないということもできたのは、この聖なる霊の火が燃えていたということだったんですね。これが燃えるようにローマ帝国各地に広がっていた。そういうことでですね、元に戻れば、この火をもって応える神、聖霊の火をもって応えてくださる神を私たちはまさに必要としていると思うんですね。周囲の状態がいろんな問題が起こって、どこを見ても知れば知るほど本当に心もないぐらいのいろんなことが起こっているわけです。自分にも起こる、あるいは家族にも起こるということはよくある。現在直面している方々もおられるわけです。そこにこそこの火を持って応える力を持ってですね、弱っている心を燃やすと、悪いものを燃やして清めるという、そういうような神様こそ私たちに必要だということを思わされるわけです。 そして答えてくださいっていうこの切な祈りは誰でもができることですね。だからこれが一番多く出てくるのは実は詩編なわけです。答えてください、答えてくださいと。3000年も経っても変わらないで、私たち一番の簡単な祈り、答えてください、憐れんでください、一つ若干入れておきますが、詩編、これも最初の方から出てくるわけですね。一番最初の詩編のところから、まず詩編の第3編ですね。1編は全体の、いわば関東言のようなもので、2編はこの世が悪が支配しているのではなくて、実は神がご支配ということです。そして3編から実質的にですね、現実の人間の苦しみということは書いてあって、でここに3節で分かりますように、2節、苦しめるものが増える、これは人間であったり、また病気であったりするわけです。でもそこでですね、ここで3節、一番この全体の実質的な内容の3編から人間の苦しみっていうことが始まってるんですが、その最初にだから5節でそれを全体として約束するように、主に向かって声を上げる、答えてくださいと声を上げたら、聖なるところ、今の私たちに神の天から答えてくださると、こういうことがこの最初のところに詩編でも置かれているんですね。この詩編もなんとはなく150編、いや、この150編置いてあるんじゃなくて、この順番も非常に重要なものとしてありますが、4編もそうです。叫ぶ私に答えてください。5編もそうです。私の声聞いてください、私の王であり神よ、叫ぶ声を聞いてください、答えてください。こういうふうにですね、ずっとあと繰り返し繰り返し出てくるんですね。初めだけ見てもこの通りです。あと一つだけ、17編にも6節、17編の6節にもあります。5と6と間開けてるのは、6からまたこう違った内容になってるからです。あなたに向かって叫びますと、答えてください、傾きを耳を傾けて聞いてくださいとですね、この非常に危ない危険な状況にある、まさに滅ぼされるそうだと。だから瞳っていうのは一番敏感なものですけど、瞳のように私を守ってくださいと、翼の影に、三つ葉の影に隠してください、まあ、こういうにここでも答えてくださいと。あとこういうふうに繰り返し繰り返し出てくるわけです。そういうことから見て分かりますように、この切実な答えてくださいと祈りにはですね、何らかの答えが必ずあると。私たちが求めるような内容でないことは、これはしばしばある。求めてと同じようなことが与えられることはあるけど、予想してない、予想もしてなかったようなことが必ず何か与えられる。そういうことで、誰でもいつでもできる、そしてどんなに苦しい時でもこの答えてください、憐れてくださいというこの祈りを私たちも捧げていくということですね。まあ、そういったようなことでですね、このように一見、非常に昔のおとぎ話みたい見えたですねようなことと思うけども、その内実はという、非常に私たち深いつながりを持ってるんですね。火のようなものを神様どうか与えてくださいと、そのことですね。そういうことを私たちも日々思っていきたいと思います。はい、以上です。